いや、アクアマンを見てきまして、
おお、
てっちゃんあれほど見ろって言ってた。
どうだった？
これ面白いんじゃない？
めちゃくちゃ面白いでしょ。
森持ったおっさんやんって言ってたん誰よって。
俺ら。
なんか、アクアマンって、ちょっとキャラ立ってますよね。
めちゃくちゃ立ってるよね。
いや、なんか、マイティーソーと一緒やんみたいなこと言われちゃったらしいですよね。
だって、ソーと酒飲みたいって本人が言ってたみたいね。
本人が？本人って誰よ。
だから、役者の人が。
あ、そうなの？
ソーたちとみんなで一緒に酒飲んで、ウェーイって。
神の話やん。で、なんか、
いや
ハンマーとか持っちゃってるやん、なんかそうって。なんかこう、人間たちと違う神の世界みたいなのがあって。
あるある。
で、まあなんか海の世界があって、みんな王様みたいなこと言ってて。で、も、あの、歩行がどうのこうのって。出そうと一緒やって。で、弟と揉めて、みたいな。そうと一緒や、みたいなこと言われてるんかもしれんけど、面白いやんっていう。
面白い。
あとなんかあの、海の、何、アクアマンの一族の国、王国のやつとか、アクアマンの弟となんか政略結婚させられようとしてた隣の国のなんか王国みたいなのあるじゃないですか。
はい。
の奴らがなんかこう戦うときに、もうクロスみたいな金の面白いですよね。
面白いよね。
セイントセイヤかよって思って。アクアマンとか普段ね、あの、すっぱだかのくせにね。
かっこいいでしょ。
でもムキムキやん。
めちゃくちゃよ。
あれ強いわ。
強い？
うん。
海の中バシャーンって進むしね。
ものすごいスピードで進みますね、あの海の中。で、海の中でも息ができると。で、陸上でも息ができると。
それが強みだから。
なんか敵のあの、下級兵みたいなやつって、あの、こう、潜水服みたいなやつの中に、水いっぱい入れてないとあかんのですよ。
そうそうそう、溺れる。
トイレに顔突っ込みはるんですよ。苦しいーってなって。ちょっとあの、なんちゅうの、ギャグみたいなのも聞いてますよね。
そうそうそうそう、そう。そうそうそ
う。いや、楽しかった。あの、最初に、ほら、潜水艦が海賊に襲われてて、で、そこに、あの、海賊がよ、潜水艦の中入ってきて、あの、中の兵隊とか殺しまくんのよ。そんな無茶苦茶なやついんのみたいな。
ブラックマンタ。
はい。なったら、そのね、そこに、そうじゃなくて、あの、アクアマンが入ってきて。アクアマンが身一つでよ。ムキムキのおっさんが入ってきて。その、めちゃくちゃ銃とかいっぱい持った海賊を、ボッコンボッコンにしていくのよ。なんかあの、バキみたいでおもろいっすよね。
めちゃくちゃ強いよね。
なんかあの、ハッチとかをね、ぶん投げたりするんだよ。バーンって。ほんだったらウギャーって。あれはすごい。その時にあの、実はその海賊っていうのは、親父と息子の、こう、二代にわたる狩猟がいまして。で、アクアマンと戦ってる時に、親父が何度もアクアマンを殺そうとするんですよ。ミサイル、ロケットランチャーを打ち込んだりとかするんですけど、アクアマン、てーなーみたいな。いや、そこでバラバラになったらもうなんか寂しいじゃないですか。
確かに。
やっぱり、てーなーぐらい言ってほしいじゃないですか。で、ほんまに、もうとんでもなく強くてそこでやめときゃいいのに、何度も殺そうとしたせいで、なんか挟まってまうのね、親父が。 で、アクアマンがその乗員とかその潜水艦の乗員助けて、こう、脱出しようとしたときに、息子が助けてくれって。うん、散々今まで人を殺してきた奴らよ。
うん。
助けてくれって言って、アクアマンはそれを見捨てちゃうのよね。
うん。
ちょっとヒーローらしからぬ残酷な。
どこが出た？
どこっていうかなんか残酷な殺し方をするじゃないですか。
はい。
でも、なんか、ちょっと難しいとこじゃないですか。
うん。
どこかしら残酷に死んでほしい面もあるじゃないですか。
うん。
むちゃくちゃ悪いし、そいつらって。でもやっぱり、あれはヒーローとしてやっちゃいけなかったことなのかなって思う。
って思った。
思う部分があったのは、なぜかというと、その後、その、息子の方が、ものすごい、こう、復讐心で、ヴィランになっていくわけやん。のよ。
うん。ブラックマンタというね。
だから難しいとこですよね。ね、海底人の悪いやつに協力し始めるのよ。
うん。
で、まあ、協力してるだけだったら、いや、それも良くないねんけど、そのせいで海底がむちゃくちゃなっていくから、しまいに、そのアクアマンを殺せって言われて、
うん。
アイアンマンスーツ的なやつもらっちゃうのよ。
うん。
そこがまた面白いですよね。
面白い。そしてそれ改造
するそうそうそう。自分で色とか塗り始めんのよ。プチアイアンマンなんだよ。
水入れたら、はい、水入れるだけでものすごい破壊力あるレーザー銃を、
うん、
なぜか両目から出すようにしたいって思ったんだろうね。
うんうん、
なぜかヘルメットにから出したいなって。
カスタマイズして
る。拳銃のまま持っとけばよかったんじゃないのかと思ったんだけど。
まあ、すごくかっこいいんですけど。ちょっと。
すごくかっこいいんだけど、あれ、弱点よね。めちゃくちゃ、顔を殴られると制御不能になるっていう。弱点も一緒に、ギャンの盾みたいな感じだよね。
そうやね。一番信頼できる場所に置きたいっていう。
うん。
なんか、ちょっとなんていうの、悪役の方法の目線みたいなのもあるのが面白いですよね。
面白いよね。
なんかスーツをなんか一生懸命作ってるシーンとか完全アイアンマンなんですよ。
うん。
ああ、これちょっと強すぎたな、みたいな。カラーリングまでして、で、あげくの後にブラックマンタだとかって言って、
うん、
ノリノリやんって。で、最後にも大戦争みたいなのがあって、もう、なんですかね。これぐらいかなみたいな最近の映画と思うわけですよ。
うん。
余裕でなんかこうぶっちぎってくるスケール感ってありますよね。
最近の映画面白すぎるからね。
なんか敵の数とかももう、はぁっていうぐらい多かったりとかするし。
でしょ？タツのお年頃凶暴なやつ見たでしょ？
そうそうそうそう。
俺が言った通りでしょ？凶暴なタツのお年頃って。
なんかねえ、船で、矛を探しに行くとか言って最強の。
うん。
船でこう行くわけですよ。そしたら半魚人的なやつが乗り込んできよるんですよ。
うん。
そいつをボコボコどついたら、また乗ってきよるんですよ。
うん。
で、いっぱい乗ってきてなんかもう、うっとしいっつってどんどん倒してって最後海に潜ったら、
うん、
え、海の人こんなにいたの？みたいな。
うん。
いや、それ半端ないのよ。いや、勝てんでしょうっていう。
でも潜水艦でドゴーンって。めちゃくちゃ撃ってたでしょ。
あとなんかね、海底人乗ってる馬もタツノオトシゴの凶暴みたいなやつ乗ってますよね。
乗ってるし。
はい。ブヒーみたいな。
サメに乗ってたりするし。
はい。
そもそもカニ人たちは乗ってないっていう。
はい、いや、カニ人もすごいのね。むちゃくちゃ大柄のカニとかがいて。
そう。
時折。なんかもう戦車的な。要塞的な。
お前らみたいなヌメヌメした魚野郎の言うことは聞かねえって。かっけえな、カニ人たちって。
で、最後の方に出てくる巨大なモンスターみたいなやついるじゃないですか。
あ、伝説のモンスター、海の。
そうそうそうそうそう、そう。
あの、タコとカニとエビと何かいっぱい合体させた超でっかいやつ。
もう、信じられへんぐらいでかいじゃないですか。
うん、まあ、あれ、出したら地球終わるなっていうぐらい。
でも、あんなん出したら終わるなって思いきやて、あの、なんちゅうの、海底人たちの軍勢はまたなかなかすごいんですよ。
めちゃくちゃすごいですよ、ね。
途中でちょっとあの、でかい怪獣、負けんちゃうかって思うぐらい。
でもあの、面白かったのが、うん、みんなの、ほれ、海水の中の戦闘機とか戦艦とか魚の形っていうのが面白いです。
ああ、魚の形しとけば間違いないもんね。
うん。
で、この映画思ったんですけど、
うん、
アクアマンの艦もそうなんですけど、
はい。
あの、女性のキャラが異常に強くない？
最近はね。
最近の傾向なの？あの、アクアマンいらないんじゃないのっていうぐらい強いんですけど。
強いよね。
水操るとかってやばいじゃないですか。
うん。
あの、なんていうの、ヒロイン役なんかな、あれ。
ヒロイン、ヒロイン。
で、アクアマンとかみたいになんかその分かりやすい名前ついてないんですけど、ただのキャラとして出てくるんですけど、うん、こいつがなんか、もう、なんかピンチになったら大体こいつがやる。
うん。
アクアマンこんなすごい能力持ってないと思う。
アクアマンタフなだけだ
ろ。なんか、水のやつって大体のやつも、なんていうの、範囲攻撃で、うん、もうみんな殺すみたいな。
でも、気は優しくて力持ちだから。
え、ダイモンポジ。
そうそうそうそう。だってダイモンポジションでしょ。
ポカンも超絶強いしね。
うん。
あの、親父よりオカンの方が強いんですよね。
オカン、めちゃくちゃ強いからね。結局生きてたからね、あの、俺、なんか野蛮になった巨人みたいなの、うん、群れの中。
うん。
あれ一人で逃げ切ったんでしょ。早く言えば。
え、というか山になった奴らの骨とかでなんかの鎧とか作ってんかった
。鎧とか作って、相当強いなって。でもお父さん酒強いから。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。大柄がね、あの、アクアマンと親父が、なんかバーで酒飲んでるんですよ。
うん。
大柄がドーンとかって言って。
うん。
お前あれだろうみたいなこと言ってくるわけですよ。うん。で、親父が、ああ、もう、やめとけって。
うん。
うん。
いや、大丈夫。父さん大丈夫みたいな。また、アクアマンが父さん子でいいんですよね。あんな、いかつい、あの、電車の隣に座ったら、めちゃくちゃ俺泣いて、しこもらって、ごめんなさい。サプはこれでずっと殴らないでっていうぐらい、怖いのに。
うん、うん。
優しいんですよね、アクアマン。
そこになんか、あの、大柄たちがいっぱいやってきて、
うん、
ドーンみたいなのするじゃないですか。
うん。
だったらなんか、一緒に写真撮ってくれないかみたいな。
うん。えって。
えって。
地元のヒーローさんって。で、その後みんなでイエーイって。
いやー、ね、いろいろ面白いところがあって、最初のほら、海賊が襲われてきてアクアマンが助けに来るじゃないですか、潜水艦に。
はい、はい。
あの潜水艦がなんか、ロシアの潜水艦っていうのがまた面白いですよね。
あ、そうなの。
ほら、今までのハリウッド映画って、
うん。
ロシアの潜水艦とかって、倒す相手だったじゃないですか。
あの、
助けに来るって、だから、なんかあのシーンだけ見ても、あの、アクアマンには国境がないんだ、みたいな。
だって海だからね。
でもなんか今までのヒーローって、やっぱり国境意識するじゃないですか。
スーパーマンは特にそうじゃない。
やっぱりアメリカを助ける。
アメリカのスーパーマンだから。
うん。なんか今風やねんなって。あの、ロシア軍よ。
うん。
軍とか助けんやん、基本。沈んどけや、みたいな感じじゃないですか。
助けよ。
でもああいうとこがなんか面白かったし、あの女性がえらくそ強いところもなんか面白かったし。
うん。よかった。楽しんでもらえて。
あの、スターシップトゥルーパーズと、なんかアイアンマンと、なんかいろいろ合体したみたいな映画ですよね。
なんかね、死ぬほどヒットしたからね、めちゃくちゃ。
そんなに？
めっちゃヒットした。
あれ 3D で見たら楽しいやろね。
海の中で見たらもっと楽しい。
海の中で見れんから、あんなの。
いつか。
いつか。なんか、あの、ジャスティスリーグとか見たら、おとなしく感じちゃうのかもしれないね。
ジャスティスリーグはジャスティスリーグでいいよ。
いいの？
いい。
全然いいの？
俺は好きだよ。
ほー。
アクアマン全然目立たんけどね。
今までね、今までよ。
うん。
ヒーローといえばバットマンとスーパーマンやったんですよ。
はい。
アイアンマンとキャプテンアメリカとアクアマンのとこ、ブラックパンサーとかの時代が来るなんて思わなかったん？
思わなかった。徐々にやってくるから、文化は。
30年前の僕とかに、
うん。
30年後はスーパーマンとかバットマンとか地味になってるからって言われたら、え？ってなってると。アクアマンやでって言ったら、誰って。
サメ島さん好きだったからね、アマゾンプロダクツの。
え、アクアマンが好きだったの？ずっと。
そうそうそう、アクアマンの、そういう映像が出る前からずっとアクアマンが好き。
変な子。
ひどくない？変な子。
いやいや、あの漫画のアクアマンとか見て、好きになんのあれ。
俺ら読んでないから、まだ。
え？ってなるやん。
読んだらめっちゃいいわ、これ。
あ、スーパーマンより全然面白いわ、みたいになるのかな。
え、だって実写で喜んでるとかにわかかった。寄生獣の実写の映画見て、寄生獣って半端ねえなって言われても、俺らグギギってなるでしょ。
え、なんかもうそんなやつとは一生口きかん。
そうでしょ。それがアクアマンにも言えるのよ。しかもマーベル作品にも言えるっていう。
え、なんかあの、ウエンツとか出てるゲゲゲの鬼太郎とか見て、ああだこうだ言うみたいな。
そうそうそうそう。
あんなんゲゲゲの鬼太郎じゃないって言って、こっちも映画見てないけど。
で、見たら意外と良かったかもしれんやん。
いや
難しい問題なんですよ。
あの、ジャニーズが出てたら、忍者ハトリくんとか見て、ああだこうだ言うみたいな。
そうそうそう。
いやジャスティスリーグで、アクアマンが一番目立ってるだと？
うん。
アクアマンとワンダーウーマンが目立ってるだと？
そう。めちゃくちゃ両方ね。
で、スーパーマンとバットマンはもう脇役なのか。
ワンダーウーマン見たよね、ブタオさん。
見てないけど。
え？
いや、見てないんですけど。
やめえや。ワンダーウーマン見てないとかやめえや、ほんとに。
あ、ほんで。
どうしたらいいの？いや、待って、ワンダーウーマンマジで見てないの。
いや、あの、てっちゃんが面白いって言ってた。
から、面白い。俺が面白いとかじゃなくて。
面白いんやろなみたいな。
マジで見てない？
まあ、いつか見るか、みたいなぐらいの。
きつわー。
そういえば、ワンダーウーマンも、あの、女が強いみたいな話。
いや、そういう次元超えてるから。
強すぎるみたいな。
うん。だって、あの、ドイツ軍と戦うんよ。ワンダーウーマンが。
能力は？
超タフ。
いやいや、その、水を操るとかそういう。
あ、いないない。
で、何の能力持ってんの？
え、能力とか持ってるとかじゃなくて、スーパーマンぐらい強い。
あ、力とかが強いってこと？
うん、力も強いし、スピードも速い。
ほう。
あと、盾もあるし、剣もあるし、真実を絶対話す縄もあるし。ワンダーウーマン見てね。
え、かなり？
かなりとかじゃなくてもうやばいから。ワンダーウーマン見てないことに今衝撃を受けてるから俺。なぜアクアマンは見たってなってる。
え、てっちゃん面白いって言った。
いやいや、ワンダーウーマンの方が面白いからアクアマンより。
え、さらに？
さらによ。
あのね、スパイダーマン。
だから、ジャスティスリーグの、期待度が死ぬほど上がったのよ。
うんうんうん、うん。
ワンダーウーマンのせいで。
うんうんうん。スパイダーマン、スパイダーバースを見た。
え、ホームカミングは？
見てない。
どうしたらいいの？
なんで？やってないやん、今、ホームカミングは。
それ、ドラゴンボール GT 見て。
はい。
ドラゴンボール本編は見てないって言われた時の俺の気持ちよ。
スパイダーマン、スパイダーバース、見に行ったわけですよ。
それは、あれですか？
全然何も知らずに。うん。
なんで見に行ったの？
今やってんなと思って、なんか、
て、言おうとしてたけど。
いや、だから最近のやつ見ときなさいみたいなてっちゃんがあったから。
うん。
じゃあ時間作って立て続けに映画見に行ったのよ。
うん。
アクアマン見に行って、ミスター、じゃあ、キャプテンマーベル見に行って。
うん。
で、寄席を買って、もう一本また見れるなってだったから、次の日に。うん。いや、今何やってんの？あ、スパイダーバース。スパイダーマン、スパイダーバースってなんかすごい今流行ってるらしいから、この鉄板で面白いやんって思って、うん、だアクアマン見て、うん、キャプテンマーベル見て、こっちはもう、上がりまくってるわけやんか、何見たって面白いぞ、みたいな。
うん。
じゃあ、スパイダーマン、スパイダーバースもみんな、めっちゃ面白いみたいなこと言ってるから、
うん。
何も知らずに見に行ったんよ。
うん。
で、こう、映画始まるじゃないですか。
はい。
あの、いつものマーベルのパラパラパラパラみたいなロゴが始まるじゃないですか。
うん。
ああ、やっぱりマーベルやしなーとかって思ってたら、ソニーって出てきたんよ。
うん。
あ、これソニーのやつなんや。あ、あの、しまった、ディズニーじゃないわ、と思って。
うん。
え、もしかしてあの、ねえ、何でしたっけ、この間スパイダーマンのライバル、ベノム。
ベノム。
ベノムの側のやつか、と。
うん。
あの、スパイダーマン、スパイダーバースって、って思って始まったら、なんかあの、ベノムの時に、ベノム終わった後になんかおまけでやってたスパイダーマンの変なアニメやったんですよ。
うん。
あれやった。って言って、
スパイダーバース。
てっちゃんベノム見に行ったんですよね。
はい。
で、おまけのアニメって見ました？
見てないです、それ。
なんかその本編終わった後に急に始まったやつ。
うん、見てない。
で、なんこの変なスパイダーマンっぽいアニメは、とかって思って、うん。何の説明もなかったんよ。
うん。
その、これはスパイダーバースの予告編ですよとかってあれば、
うん。
あ、そうなのかなと思って見てたんですけど、
アニメなのね、スパイダーマン、スパイダーバース。
そうそう、CG アニメみたいなやつ。
ああ。
ポリゴンのアニメ的なやつ。まあ、言うたら、最近のアニメって大体ポリゴンじゃないですか。
うん。
そんなの。で、その、なぜか、ベノムの最後に、その、スパイダーマン、スパイダーバースの1シーンが、
うん。
そう、流れてたのよ。
うん、
その映画見てやったらそのシーンが出てきたよ。
うん。
っていうか、そのベノムのおまけ映像を見てるときに、それがまさかその、ねえ、劇場用アニメの一シーンとは思わなかったんで、
うん、
このちょっと言うたらよ。まあ、簡単じゃないねんけど、なんか、ポリゴン荒い感じのアニメなんなんやろな、みたいに思ってたら、
おうおう、
なんかテレビかなんかのおまけなんかなとか、これ用のおまけ映像なんかなぐらいにしか思ってなかったら、
うん、
映画やったんやね、あれ。
なるほど。
言うて欲しかったね。
いや、俺わかんないね。面白かった。
まあまあまあ、ベノムぐらい。
じゃあめちゃくちゃ面白い。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、だから、ベノム楽しんだ人だったら楽しめるかなっていう。
ホームカミング見てほしいな。ホームカミング見たらアベンジャーズの。
でもスパイダーマン6人ぐらい。
サノスが出るやつがすごく楽しめるのに、うん、スパイダーマンパートが。
スパイダーマン6人ぐらい出てくるんですよ、スパイダー。マンスパイダーバースって。
なんで？
え、その異次元、なんちゅうの、
最近漫画でちょっと流行ってたやつ？
いろんな世界のスパイダーマンが同じ世界に来るみたいな。敵の悪いやつが、平行世界からいろんなもの持ってこようとすんのよ。
うん。
その影響で別の世界のスパイダーマンとかやってくんのよ。
うんうん。
で、そいつらがスパイダーマンチームを組んで、
うん。
その、ヴィランと戦うっていう話ですよね。うんうん、スパイダーマン、スパイダーバースは。
なるほどね。
うん。だから6人ぐらいで戦うから、すごいんかなとかって思ったら、
うん。
いや、豚のスパイダーマンとかいんのよ。
豚？
はい。ハンマー持った豚のスパイダーマンとか。
スパイダーマンがハンマー持ったらやばいでしょ。相当。
それとか、あの、女スパイダーマンとかいんのよ。
うん。
白黒っていうか白を基調にした。
うん。
これもなんかどっかのキャラなんでしょうね。そういうスパイダーマンいるんでしょうね。うん、で、なんかね、日本の女子高生スパイダーマンとかもいんのよ。
お
ー。で、その版のスパイダーマンは女子高生がなんか制服のまま戦ってて、
うん。
そのロボットの方がクモなのね。
うん。
なんか、あの、メカが戦うスパイダーマン。女子高生がそのロボットの中に乗り込んで、
うん、
操縦するタイプのスパイダーマンなんですよ。
東映のやつじゃなくて？
それはレオパルドンやね。
うん。
じゃない、女子高生。完全にあの日本のアニメみたいな絵柄になってるそこだけ。
なるほど。
うん。とか、ハードボイルのスパイダーマンとか。
ハードボイルのスパイダーマン。
はい。あの、おっさんになって腹が出てしまったスパイダーマンとか。
おー、いいね。
が出てきたりとかして、そいつらでチーム組んで、
うん、
あの、その異次元とかの装置を止めましょうみたいな。
うん。
で、みんな自分の次元に戻りたいからっていう。
うん。
話なんですけど、あの、スパイダーマン6人ぐらい出てくるのに、あの、スパイダーマンって弱いねっていう。
弱い。
うん。主人公がまず、あの、あれなんですよ。主人公の次元っていうのはスパイダーマンがいて、さらに、主人公の黒人の書体なんですけど、
うん、
こいつがどういうわけかこの雲に噛まれるんですよ。
うん、
で、スパイダーマンの能力に覚醒していくんですけど、
うん、
スパイダーマンの能力うまく使えないのね、まだなったばっかりやから。
うん、
だから、終盤までなかなかそのスパイダーマンとして覚醒していかないんですよ。
うん、
能力は使えるけど、だから、結構あの、ベノムとかと一緒で、ベノムもそうやったじゃないですか。なかなか、その、本気出せなかったじゃないですか。
はいはいはい。
うおうさおうして。
うん。
だから、もどかしいのはいいんですけど、他の次元から来たスパイダーマンたちも、言うほど強くないんですよ。
なるほど。
だから、なんかあの、5人かな？なんか集まった割には、苦戦すんなって思った。
敵はどんなやつ？
敵はほら、なんか、背中に触手生えた、あの、博士みたいな。
あの、タコ男？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。とか、なんかあの、グリーンゴブリン？
うん。まあ、スパイダーマンの敵だな。
とか、キングピンっていうやつが出てきたりとか。大柄ですよ。
あの、あれか。あれだ、なんだっけ、目見えないヒーローの敵だ。
なんか金持ちの大柄で、むちゃくちゃ腕力があるっていう。
そうそうそうそう。
やつとか。だから、その敵は別に異次元から、むちゃくちゃ大量に集まってるわけとかじゃなくて、
うん。
スパイダーマンの敵ってあんまり詳しくないんですけど、
うん。
もう4、5人のあの、オールスターチーム的な奴らですよ。その、キングピンに雇われててっていう。うん、だから、本来であったら、スパイダーマン一人で勝てそうじゃないですか。
うん。
でも意外に勝てないっていう。
なるほど、ね。
こいつらってこんな強いのって思った。逆に。
まあ、本気出せばっていう。
なんか、その、ドクターオクトパスみたいなやつ一人で、
うん、
スパイダーマン2、3人が相当苦戦するんで。
うん。
まあ、強いのって思ったけど、強いのあれ。
強いでしょ。
あ、そうなの？スパイダーマン3人ぐらいでもやっぱりちょっとって感じなんや。
いや、でも、 ストーリー知らないけど、うん、基本的に、
うん、
舐めしなかったら強いと思う。
あ、スパイダーマンって結構敵といっぱいいっぱいと戦ってる感じなのかな。
どうなんだろうね。原作読んでないからね、そんなに。なんか昔、
うん、
昔、中学生とか高校生の時にアメコミ好きの友人がいっぱい買ってて、ちょっとだけ読んでたんだけど、はい、うん、まあ、私生活も苦しいから、
はい、
敵と戦ってる時も苦しいよね、いろいろ。
敵と戦ってる時も苦しい。
いや、だから私生活もあるやん。
苦しいよ、みたいな。
うん。
だからな。
スパイダーマンってスパイダーマンだけやってりゃいいわけじゃないからね。うん、
スパイダーマンネタみたいなのはもう非常に面白いんでしょうけど、その多元宇宙みたいなんで、うん、あと、なんていうの、スパイダーマンオタが面白いみたいなネタはいっぱい入ってるんですけど、
うん、
で、ストーリーもそこそこ面白くて、親子の話とかちょっと感動する話とかあって、
うん、
いいんですけど、なんかスッキリせんなって思った、もっと痛快な何かがあんのかなと思ったらそうでもないんで、ベノムぐらいっすね、だから。
だからめちゃくちゃ面白いんじゃない？
いや、ベノムもなんかちょっと、もどかしかったじゃないですか。
いや、面白かった。
僕はもどかしかったんですよ、早く活躍せえよ、みたいな。
だから、
うん。
慣れすぎ。
あ、だから、なんやろ。
面白いマーベル映画。
そう、面白いマーベル映画の基準やったら普通になるんねんけど、この世から面白いマーベル映画全部消したら、サノスみたいに。
うん。うん、
あ、すごい面白かったねって。
言うと思う。あと、ディズニーチャンネルに早く入って、見てないマーベル作品全部見て。
あれ、年末らしいわ。
あ、じゃあ、やっぱり、なんか、レンタルとかして。それか、アマゾンプライムで、300円とか払ったら見れるやん。
まあ、だから、それ考えたらよ。
うん。
DC 頑張ってるわ、と思った。
PC？
DC、DC。
ああ。
DC 側の映画。アクアマン。
アクアマンだけでしょ、でも。
いや、だからアクアマンはマーベルに全然負けてへんなと思った。
ジャスティスリーグは？
いや、見てないから。
何言ってるの、だから。一本見て語らないで。
いやいや、だから、一本がそんだけ面白かったっていうことは、しかも最新作やん。
だからね、アクアマンとワンダーウーマンだけが異常に良かった、ね。悲しいぐらい。
っていうことは、なんていうの、ソニーの奴らをちょっと上回ってるぐらいはあるってことじゃないですか。
うん。
ベノムとか。それ考えると、すごかったなって思うんだけど、あと気になったのが、スパイダーバースって、あれなんですよね、キャラクターの FPS が妙に低いんですよね。あれなんなんやろね。まあ見てないてっちゃんに言うのもあれやけど。
うん。
なんか、キャラクターがね、昨今のアニメらしからぬカクカクっぷりなんですよ。
まあそういうのが味なんじゃないの。
まあ多分狙ってやってんのやと思うねんけど、まあ僕のセンスやけど、ベノムのおまけで見た時もそうやったけど、あ、なんかあんま金かかってないアニメに見えてしまうなーっていう。
なるほどね。
荒いポリゴンに見えてしまうっていう、なんか不思議な。まあ、スタイリッシュな。そう、そう、
バーチャ3ぐらい。
じゃあ、バーチャ
1。ワンはやばいな。
あ、だから背景とか60フレームやのに、キャラが30フレームみたいな。あんな感じ。あれ不思議やなと思った。なんかテレビのアニメとかやったら、ああ、こんなもんかなとかって思うけど、劇場用のなんか豪華なアニメって言われたら、ええー、っていう。
なるほど。
そのアクションとかがあんまり、ねえ、かっこよく見えないっていうか、まあ、僕が見えないだけやねんけど、かっこよかったよっていう人にとってはかっこよかったんでしょうけど、うん、なんかあんまりスッキリしなかったですね。ただ、全然面白くないとかじゃなくて、まあまあ面白かったけど。
じゃあ、キャプテンマーベルは？
ああ、こっからね、キャプテンマーベルはネタバレありで言うんで、キャプテンマーベル。
ええー、ひどくない？
だって僕も見てるし、てっちゃんも見てるし、もう問題ないやん。
今やってるからネタバレはなしでいこうよ。
いや、こう、止めてくれたらいいやん、ここで。
なんかね。
うん。
やっぱね、お互いね、映画はね。
うん。
見てから語ろう。
だから
見たい。なんか俺、なんかひどい理不尽感を感じる。
え、見たやん。 じゃ僕に話さないでってことやん、まあ、要は。
だからひどくない？でも、ブタオさんは見たから俺に話すんでしょ？
え、何を？
キャプテン・マーベルを。
え、だから、てっちゃん見てるやん。
だからひどくない？
え、だから話すやん。
だから同時に見てから、
はい。
その週でラジオを話すときに話すときに見るって言うわ。
はい。でも、はい、永遠に見ないときもあるけどね。
ひどくない？
いや、だからそれ、あの時はキャプテン・マーベル見るの決まってたから。
え、スパイダーマン・ホームカミングは？
え、もう、いずれ見るんじゃない？
ひどい。なんでキャプテン・マーベルとスパイダーマン・ホームカミングの優先順位がそこまで違うわけよ。
なんでか知ってます？
なんで？
あの、インフィニティ・ウォーを見てしまったから。
だからね、はい、インフィニティ・ウォーを見る前にスパイダーマン・ホームカミング見るべきでしょ。で、そしたらスパイダーマンに対しての愛情が深まるやん。
え、全然、なんですかね。あれ見てるから、シビル・ウォーを見てるから、スパイダーマンに対しては思い出。
シビル・ウォーを見てるなら、
うん、
見てほしい。シビル・ウォーの続きから始まるんだもん。
ほう、ほう。で、キャプテン・マーベル。
まあまあ、キャプテン・
マーベルは、だって、インフィニティ・ウォーのネタバレになるから言わんけど、
うん、
インフィニティ・ウォーの最後で、ニック・フューリーが、なんか呼び出してたわけじゃないですか。
はい。
で、その呼び出したのが何なのかわからんまま映画が終わってったじゃないですか。
うん。
そしてその呼び出してたポケベルのマークっていうのはキャプテン・マーベルのマークだよっててっちゃんが僕になんか説明してたじゃないですか。
うん。
なんで知ってんのみたいな。
うん。
その劇中で誰もキャプテン・マーベルなんて言ってないのに、
うん、
あのマークは何だったんだろうぐらいにしか思ってなかったのに、誰かを呼ぼうとしてたなって、ニック・フューリーは。
うん。
キャプテン・マーベルなんだけどって。じゃあ今度キャプテン・マーベルって映画やるねんけどって見るしかないやん。
うん。
そんなの。だって、こっちとら、インフィニティ・ウォーの続きが見るまで死ねないって言ってる人間やで。
はい。
そうやって断片でもそれでわかるんやったら、
うん。
見るやん。
うん。
見ますよね。
悔しいよ、俺は。
そう？
うん。
だから見に行った。
はい。で、どうでした？
あのね、何も知らん状態に見に行ったんですよ。すべてシャット、うん、シャットアウトして、この情報を。うん、てっちゃんが話し合おうと、話そうとしたことすら遮って。
うん、だってさ、何にも話してなかったからね。いつも卑怯よね、そういうところ。
で、それがね、あの、結果的によ。
うん、
大正解。
うん。
なぜなら、今までのマーベル映画、僕の見た中で言うんですけど、
うん。
うん、実はキャプテン・マーベルって映画って、ミステリー仕立てなんですよ。
ほう。
つまり、キャプテン・マーベルの、なんか、昔の悪夢から始まるのね。
うん。
なんか、ようわからん惑星みたいなところで墜落して、なんかおばさんがいて、なんか言うてんねんけど、聖人がやってきて、銃ぶっ放すみたいな。
うん。
で、ギャーってあの、キャプテン・マーベルは鼻から青い血を流してるわけですよ。
うん。
ああ、やっぱり異星人やから、血の色は赤とかじゃないねんな、みたいな。で、うん、そこはやっぱり思った通り、よくわからん惑星で、そのキャプテン・マーベルは、なんかその、ようわからん連中とチームを組んでヒーローみたいな奴らと、
うん。
で、惑星に行って、聖人を倒せと。
うん。
言って行くわけですよ。
はい。
その聖人っていうのは、シェイプシフターで、どんな奴にも化けることができるんだっていう。
うん、でそういうスクラル帝国。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
俺らがスクラル、スーパースクラル。
で、そいつらがなんかどうも、いろんな惑星を侵略していってて、
うん、
で、そこの住民とかになりすましたりとかできるから、
うん、
気をつけろって。
うん。
騙されるなって。で、行くのね。
うん。
で、いろんなあの、 そこで、戦いがあって、
うん。
で、確かにそいつらは、現地人とかに実は巧みに化けとって、
うん。
まあ、これただの難民だろうとかって思ったやつが、もうむちゃくちゃ変身して襲ってきて、
うん。
すごい激戦になって、なんと、その、キャプテン・マーベルは捕まってしまうわけですよ。
うん。
で、その敵の中のラボみたいなところに捕らえられて、記憶をほじくり返されてんのよ。
そうね。
で、その記憶の中になんかその成人たちが求めてるなんかの情報があるらしくて、うん、ああでもないこうでもないってその記憶を探ってってるんですけど、その記憶がよ。
うん。
どう考えても、地球人的な記憶なんですよ。
うん。
地球のなんか、80年代とかそれぐらいの時の少女時代をなんかそのキャプテン・マーベルが送ってるみたいな話が延々展開されてて、
うん。
しかも昔からなんかその、ね、ゴーカート乗ったりとか、
そうそうそう。
なんか軍隊の綱渡りとかしてたりとか、
うん。
なんか女にはそんな無理だからやめとけみたいなこと言ってるのに対してなんかすごい、まあ80年代とかそのご時世やったらそんなん言われるかもしれんなっていうところで、どんどんその男しかできないって言われてるものにチャレンジしていく少女時代とか若い頃の話みたいなのが出てきて、
うん。
え？どういうことって。え、だってこれ異性の話やんねって。
うん。
だって、なんか、夢の中で、この姉ちゃん、赤い血とか流したって確実に異星人だし、なんでこんな地球人の記憶的なものがあって、あーって。
あーって。
うん。で、そこで、キャプテン・マーベルってその、高速から抜け出して、
うん。
なんかいろんなこの技とかも使いながら、政治に対して大立ち回りしていくわけですよ。
はい。
そして、脱出したりとかもするんですけど、
うん、
そっからよ、その地球になんか謎があるのじゃないかっちゅって、
惑星 C57 だっけ、
そう、地球に行くわけですよ、いろいろあって、でバーンって墜落してきたところがあれですよね、ブロックバスターっていう、
うん、
90年代にむちゃくちゃアメリカで流行った VHS のチェーン店なんですよ、はい、
うん、
VHS のチェーン店にキャプテン・マーベルが墜落してきて、
うん、
そこで VHS はこのビデオ何みたいな感じになって、
うん、
あここは90年代の地球なんだって、
うん、
でキャプテン・マーベルどう考えても初めて来たみたいな感じやのに、
うん、
なぜ記憶は地球の少女の記憶があるんだろうって、
うん、
これはどういうことなんだっていうミステリーなんですよこれ。
はい。
だから何も聞かなくて面白かったっていう。
うん。
今までのマーベルのヒーロー映画ってこういうミステリー仕立てなくなかった？
ないないない。
どんどんこの謎が解けていくような。
うん。
何なんだ、そもそもこの主人公は何なんだっていう。で、敵とはっていう。敵は
一体。敵はちょっと残念だったんだけどね、俺は。
あ、残念なの。
だってスクラルが悪いやつじゃなかったから。
あ、いやでもそれも、なんていうの、ショッキングじゃないですか。
ショックだった。ショッキングじゃん、ショック。
途中で結構ね、なんていうの、コメディータッチっていうか笑わす要素とかあるんですよ、敵も。
ある。
で、こいつはちょっとなんかちょっと悪くは見えないな、みたいな。
うん。よく来て一緒に談笑してご飯食ってんのがやばいよね。
ちょっと話し合いたいみたいな。
うん。違うんだ、聞いてくれ。
うんうん、うん、
とりあえず会話のチャンスをみたいな。
うん。
お前の怒りも分かってる、みたいな。
うん。
とりあえず会話を。
ね、実はキャプテン・マーベルの側の方が悪かったっていう。
まあ、どっちも悪いんだけどね。
あれが、もう、 すごいミステリーで逆転してて面白かった。
面白かったね。
要は難民なんですよ。
うん。なんか急にスクラルが難民設定になってるのが面白いわ。
いろんな惑星に、
うん。
入ってきて、そこの奴らになりすます、なりすまして、あいつらは危険な奴だっていうのって、
うん。
完全に今の難民の話ですよね。
そうね。
だからあいつらはテロリストなんだっていうの、だから排除しろって。
うん。
侵略されるぞって。
うん。
今の難民とか移民とかの話となぞらえてますよね。
うん。
だからそいつらを殺すのは、必要なことなんだみたいな。でも本当はそれは侵略行為じゃなくて行き場がなかっただけやったんですよ。っていうのが後で分かってくる。
はい。
だからやっぱり世相を取り入れてますよね。
なるほどね。
で、そのキャプテンマーベルとか側やと思ってた奴らの方に、
うん。
ガーディアン・オブ・ギャラクシーのハンマー君がいたじゃないですか。
あいつもクリー人で、クリー帝国人ですからね。
じゃあやっぱり悪かったんやと思って。
いや、どっちも悪いんだけどね。
いや、でもどっちも悪いっていうのはなかったんじゃないの、あの映画においては。
いや、まだ分かってないからね。スクラルのあいつらだけがなんかやってるだけで。本来の設定だったらスクラル帝国だからね。
いや、だから本来の設定がないんじゃないの？今の映画では。
うん。ないかもしれん。だけど、クリー帝国に至っては本来の設定がある。
うん、あれはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで見た通りでしょ？
うん。
ハンマー君が、いろいろ。
ロナン。
いろいろ暴虐なことやってるわけでしょ？
うん。クリー帝国だから。
中華、あいつが出てきた瞬間に、
うん。
あれ、こっち明らかに悪い側じゃないのって思った。
そうね。
あいつが仲間でいいわけないじゃないですか。絶対に。
うん。仲間っていうか同じ人種だしね。
あ、人種まで。
うん、だからクリー帝国の人たちだから、あの人たち全員。
もうあのハンマーが、あいつが仕切ってんのかって。あいつが一番偉いっていうことでいいの？
あれは法の執行人。
うん。法。
ロナンはね。
一番偉いってわけではない。
ない。
でも、あいつがあれこれ命令してるっていう時点でもやばいですよね。
まあまあ、だからまあ相当偉いではあるな。相当偉い。
で、この映画って、意外に最初から金かかってない感じがあるんですよ。
ほう。
言うたら、いや、金かかってるよ。
うん。
日本とかの映画に比べりゃもう破格に。
うん。
ただいつものマーベルとかに比べたら画面おとなしいのよ。
うん。
アクションとかも小規模やし。
確かにね。
最初のほら、チームで潜入して変身してるやつを、ねえ、に気をつけて、そのスパイと合流して助け出せみたいなミッションの時の戦闘とかも、
うん、
ずーっと霧に包まれてる画面とかやったじゃないですか。
はいはい、はい、
でうまいことごまかしてんなみたいな。
うん。
だし、あとだいたい90年代のアメリカを再現した舞台で、
うん、
電車でどつき合ったりとかそういう話じゃないですか。
はいはい、は
い、いつものマーベルとかだったらでっかい円盤が撃墜されたりとかなんやかんや超能力が飛び交ったりとかすごいことになるじゃないですか。
うん。
それから考えたら結構ニック・フューリーと、若き頃のニック・フューリーとの、なんか、操作とか、画面的には地味じゃない？
そう、なんかね、
うん。
ちょっとこの映画、リベリオンにちょっと似てるのよ。
リベリオン。
ガン型が出るやつ。
あ、はいはいはい。
クリスチャン・ベールの。
うん、うん、うん。
何が似てるって言って、最初の、ほれ、特訓シーンみたいな。
はいはいはいはい。
素手で戦うシーンとか、
うん、うん。
実は自分たち側が悪だったとか。
うん、うん、うん。
で、主人公がどんどん悩んでいくとか、なんかね、描写描写がちょっとリベリオンっぽいなって。
うん、
リベリオン好きで、めちゃくちゃ。よかったなな
んか
猫もめっちゃ危険生物だったしな。S ランクの。
そう、フラーケン。
フラーケン。やめろ、この、フラーケンを俺にって。
フラーケンね。
なんだこんな可愛い猫だぞ。
いや、いや、画面が、その、地味で、ちょっと、まあ、だから、間の映画やから、そんな無茶苦茶金かけるっていう話でもなかったんでしょうね。でも、ああ、この、今回、割と思ったより地味かなと思ってたら、最後のその、ハンマーのやつが出てきたところで、キャプテン・マーベル覚醒していくじゃないですか。
はい。
むっちゃ派手にやるやん。
うん。
もうその、もう、地球に対して、絶滅ミサイル撃ってくるみたいな、むちゃくちゃなことしよるんですよ、あの、ハンマーのやつ。うん、もうさすがに悪いんですよ。え、どうすんのこれ死ぬやんって思ったら、キャプテン・マーベルが全部片付けるっていう。あのシーンとかに至るまでがもう、本当に、それまで地味やけどミステリー仕立てですごい楽しめんのね。だからこういう風な、あの、今回は内容にして、そんなあの、画面の派手さで押していく感じではないのかな。でもそうなったら、キャプテン・マーベルとは一体何なんやろうと思ったけど、最後にもう、宇宙まで飛んでいくわ、もう、艦隊壊滅させるわ。破天荒にも程があるじゃないですか。
はい。
あ、これ強いわ、っていう。あの、溜めて最後の、クライマックスに持っていくの、見事やったし。
うん。
で、なんか、あの、ガンダムで木星に行ってきますみたいなノリで。
うん。
あの、キャプテン・マーベルが最後、その移民を連れて、その、移住できる惑星に行くから、ちょっと、行ってくるんで、もし、なんか、あの、のっぴきならないことがあったら、
うん。
このポケベル鳴らしてね、みたいな。
うんうんうん。
あ、はぁ、あ。そういうことでっていう。あ、だから、あの、アベンジャーズとかいろんなあの話の時に、この人いなかったんだわって。
なった？
なった。言ってたんやって思って。
うん。
ああ、それで、あ、はぁ。なんか、うまい、ストーリー考えますよね。
で、この人いたら全部終わってた感もある
やん。いや、すごい、ですよね。いなかったから、アイアンマンとかみんなが一生懸命頑張ってたんよね。
うん。いたら何も頑張らんでよかったよね。
いや、それは良くないじゃないの。
え、だって、スーパーマンみたいなもんじゃん、もう、強さは。うんはっきり言って。
いや、もう。
宇宙戦艦に突っ込んでいって全部壊すとかも異次元でしょ。
ミサイルも全部潰すみたいな。
うん。
いや、もう、あの、帰ろうってなってたじゃないですか。いや、どこまで、それでもまだ全部分かってないわけですよ。
はい。
能力が。
うん、能力あれ？
え、あれって、あれが何なのか分かんないじゃないですか。何ができんねんっていう。どこまでできるねんとか。全く分かんないじゃないですか。
言うたらちょっと、やろうと思えばできる。
ちょっと片鱗だけであれじゃないですか。
まあね。
説明も何もないから、もう、期待感しかないじゃないですか、この人。しかもよ、
うん、
大事なことなんですけど、
はい。
サノスの指パッチンで消えてなかったんですよ。
うん。消えてたら悲しかったね。
それ、話繋がらんから。あの、この話、まあ、言ったらその、キャプテン・マーベルとニック・フューリーが出会って、二人でいろんな操作をしていくうちにどんどんこう、絆を高め合っていくわけじゃないですか。
うん、
信頼感が増していくわけでしょ？
うん。
で、初めて出会ったスーパーヒーローってことになるじゃないですか。
はい。
それまでニック・フューリー宇宙人とかもう何も信じてなかったんですよ。
うん。
でも、キャプテン・マーベルと知り合ったことによって一瞬で信じたんですよ。
うん。
そして、猫まで飼い始めたんですよ。
はい。ヤバ猫。
ヤバ猫。ニコチンですねーって。むちゃくちゃ猫飼いがりしてたせいで、
うん。
その猫に救われるっていうとこも憎かったですよね。
てか地球の猫全員やばいんでしょ。
ええ、そうなの？
猫、だって猫は宇宙人なんでしょ。
あいつだけなんで、フラーケン
やったのかな。危険度 S ランクよ。
そう。だってでも口からめっちゃ触手とか出すんだよね。
うん。
4次元キューブ飲み込んだりとかしよるんですよ。
うん。
っていうか、4次元キューブってこの、ここにあったのって思った。
なったね。
うん、なった。最初に、能力を使うのみたいな。男と格闘するじゃないですか。
はい。
で、腕力だけで倒してみろ、みたいな。
ああ、あれよかったな。
そう。で、
急に脱ぎ捨てて、なんか武器とか。
最初に腕力だけで能力に頼ろうとするなみたいな修行をずっとやってて、
うん。
なかなか勝てなかったじゃないですか。
はい。
で、ラストに、実はそいつが悪い奴やっていうのが分かって、
うん。
で、戦うじゃないですか。
はい。
もちろん、キャプテンマーベルは能力に覚醒しまくってるから、絶対勝負にならないんですよ。
うん。
そしたらそいつが、そんな能力やめて、腕力だけで来いみたいな。コマンドの最後みたいにね。
そう。銃なんか持ってかかって来い
。そう。なったらキャプテンマーベルが、バーンって。
やったのは良かったですね、痛快で。
ねえ、あれですよね。女性がどんな能力を持ったとしても、
うん。
腕力で勝たんかけりには俺は認めんみたいな男みたいな話ですよね。
そうね。男のいやらしいところが出てる、
ね。いやらしいところですよね。
セクハラ的なね。
セクハラ的な。それに対して。
結局、
うん、
敵の上官が言ってたのは、俺の言うこと聞く純情な女になれってずっと言ってたよね。感情的になるな。
確かに、そういうことやね。セクハラやね。女はそんなんじゃないだろ、みたいな。
そうそうそうそう。
だったら、自分の能力使って何が悪いねん、死ねん、みたいな。
そう、うるせえって。生きたいように生きるんじゃん、私は。
それともう一つアキラとカネダの戦いも思い出して、ちょっと面白かった。
面白かった。
アキラのクライマックスのとこで、アキラとカネダじゃないわ、鉄夫とカネダね。
うん。
鉄夫が超能力に目覚めてるじゃないですか。
はい。
で、カネダが、汚ねえぞ、てめえ、素手で来やがれみたいなシーンあったの覚えてませんかね。あのシーン。
俺はわかんないな。
あのシーンにむちゃくちゃ似てたなと思った、そこの。
そこ引用したんじゃない？
いや、別にそこまでではないと思うけど、で、それで鉄夫が大笑いするみたいな。
うん。
その負け惜しみが面白すぎて、金田の、素手で来やがれ、みたいな。いやー、よかった。猫。
面白かった。
てっちゃんが猫が活躍するとかって言ってたじゃないですか。
うん。
猫がね、宇宙船乗ったらなんか変なポーズで固まったりとかして、
うん、
すごい可愛い姿を晒したりとかしてたんですよ、スターウォーズの変な、はい、変なペットみたいに。
うん。
だからそういうことかなと思ったら、ほんまに強くてびっくりした。
で、危険度 S ランクだ
いや、だから、なんでこいつら猫にこんだけ、
ライオンみたいなもんだから、ライオン。
あいつ猫じゃなくて、フラーケンとかっていうやつなんですよね。
口から。地球にいるやつはね。
いや、あいつだけでしょ？
いやいや、そんなことないでしょ。
いや、あいつだけやって、だから猫じゃないねんって、あれ。
だから猫とかいないってば。
え？どういうこと？
じゃあ地球人が勝手に猫って言ってるだけ。
いや、あいつだけでしょ。
そうじゃないとしたら？
え、だってニック・フューリーの目を失った原因やもん、あいつ。
うん、そう、面白いよね。
あの、ニック・フューリーってずっと固めのキャラやったじゃないですか。
うん。
で、固めになった理由っていうのは、さぞ壮絶な理由がある、あったんやろうな、みたいに思ってたんですよ。
うん。
だってあのフラーケンの猫に引っかかれただけっていう。引っかかれて、
そう。
あ、痛えとかって言ってて、あの、うん、シェイプシフターの、何でしたっけあいつ。え、これはまずいぞ、みたいな。
コールソン？
いや、コールソンじゃないよ。あの、変身するやつ。
あ、スクラル。
スクラルの、タロスやったっけ
だったかな。
なんかこれはまずいぞ、みたいなこと言ったら、ほんまに失明しとって。
うん。
いや、だんだん良くなってきてるよ、みたいなこと言ってたのに。失明してて、あ、これで、目なくなったんや、って。ああいうちょっと、なんじゃ、今回、シリアスの話やけど、ずっと逆タッチじゃないですか。
はい。
ああいうのが、このシリアスの話とギャグの話が普通に繋がるのが面白いですよね。
うん。
マーベルの映画って。
そうね。ギャグがちょくちょく挟まれてきていいよね。
全体的に、キャプテンマーベルってギャグ多めなんですよ。だからあの、うん、ニック・フューリーとかの話とかも、実はこんな逆設定が、あのシリアスの話に繋がっていくねんなっていうのが、すごい楽しかったし。あの、映画が終わってから、得意のおまけ映像ってあるじゃないですか。
うん。
あれで、まさに僕がずっと求めてた、インフィニティウォーのあのおまけ映像の続きがあるじゃないですか。
はい。 うん。
あの、ニック・フリーが何かあったら、ポケベル鳴らしてって言われてたでしょ？
はい。
でも、それまで、アベンジャーズとかあんなん含めて、相当ピンチありましたよね。
はい。
絶対鳴らさなかったですよね。
うん。
なのになんであの時鳴らしたんやって。
だから読んだら終わるからね。
いや、だから、ニック・フューリーは相当やばいって思ったってことですよね。
うん。
一瞬で。
一瞬でね。
だって、フレームの猶予なかったじゃないですか。
うん。
なのに。
パッパって読んだからね。
読んだってことは、あ、もうこれは、今までのレベルじゃない。キャプテン・マーベル呼ぶしかないっていう。え、何年よ。十何年。え、二十年ぐらいじゃないの。
かもしれないね。
二十年ぐらい呼ばなかったんですよね。
本当にね、実は何回か読んでた説もあるけどね。
あ、そうなの？え、20年は言い過ぎ。8年とかそ
んな。だって、ウィンターソルジャーで、
うん。
あの、ニック・フューリーめちゃくちゃ撃たれて、死んだからね、一回。死んだって設定だったけど、一回撃たれてるから、
はい。
もう相当ピンチだったはずなの。
はい。
あそこで4番かっていう。
うんうんうんうんうんうん。
まあでも読んだら全部終わるから、
でもその、インフィニティウォーのラストで読んだっていうところの、あの、ニック・フューリーの思いみたいなのを、やっぱり一本、キャプテン・マーベル見てるから、
うん。
僕はあのポケベルのシーンが重いなって。
思った？
思った。言うたら、もう、絶大な信頼を置いてるわけですよね。
うん。だって一番強いしね。
で、それを呼び続けて、あの、キャプテンアメリカとか出てくるじゃないですか。
うん。
で、ポケベルが止まりましたって。
うん。
もう一回スイッチ入れろって。勝手に止まりましたって。うん、あの、なんかこれには重大な、あの、ねえ。 重大な機会であるはずやから、
うん、
止めんなみたいなこと言って動かそうとしたら、
うん、
後ろにいたじゃないですか。
そう、いきなりね、パンって、ヒューリーどこって。
そう。で、キャプテン、マーベルがいて、僕はゾクってなりましたよ。
ゾクってなったらどうなっちゃうんだろうって。
うん。で、キャプテンマーベルなんかめ、あの、なんかちょっと怒ってんじゃないのって。
ちょっとイラついてたよね。なんで読んだみたいな。
いや、だから、そこまでのあの、二人のね、信頼関係を築くドラマを見てたから、
うん。
後ろに立ってんの見て、ちょっとほろってしてしまった。やっぱり来てくれるんやって。もう何年も呼ばなかったわけですからね。
うん。
いやいや、なんか、その、インフィニティウォーの続き、エンドゲーム
うん。
の前にこんな見せられたら、ちょっと。
まあね、一番強い、でもドクターストレンジが負けたからね。
いやあとなんか
どうなるんだろうっていう。
サミュエル・ジャクソンが、
うん、
あの、インタビューでとんでもないこと言ってましたよね。
なんて？
え、あの、マーベルに頼るしかないよって。
うん、
いや、マーベルは、ができるからね、みたいな。
何
あ、そうか。ここはどうせ、もうそういう記事とか読んでる奴らしか聞いてないから言ってもいいんか。
うん。
いや、タイムトラベルできるのはキャプテンマーベルできたからね、みたいなこと。
やめえ。
いや、だから。だから、それ。
なんで俺ネタバレする？
え、今、何って言うたからやん。
え、なんか、含みで言ったから、え、どういう意味って。
いや、それをだからインタビューで普通に記事でキャプテンマーベルとかが公開される前に言ってたんですよ。
はぁ。
ひどくないと思って。
ひどいなぁ。
いや、だからキャプテンマーベルがどこまでできんのかってわからないってことでしょ？
要は。うん、うん。
で、てっちゃんがさ、
まあでもストレンジも時間戻せるけどね。
何でしたっけ？なんとかストーン？
インフィニティストーン？
え、タイムストーン？
うん。
タイムストーン持ってたの誰でしたっけ？
だからストレンジ。
え、じゃあ時間いじれるんじゃないの？
だからいじれるよ。あ、というか、めちゃくちゃ時間戻すよ、作中で。
え、じゃあもうそれするしかないんじゃないの？
てか、だからドクターストレンジってマジで最強すぎて、
うん。
だからスーパーマンが一般人相手に戦うみたいなもんで、
はい。
ナメプしかできんのよ。
ハンデなんや。技を使
う。そうそう、ハンデ。だって本気出したら、
はい。
いらんからね、別に他のヒーロー。
いやでもまあそうか、
そう
ストレンジはあの生き残ってる側ですよね。
いや死んだ。
あれせんだけじゃああかんや、うん、ああのアイアンマンが残ってストレンジが消えたのか。
うん、
いかんやん。どうすんの。
いかん。でもストレンジは、
はい、
おい、何回も未来見たって言ってたでしょ。
見た、うん。
で、これが勝ちパターンだって。
うんうんうんうん。
言ってたから。
いや、来月まで、なくなれんわ。
なくなれんな。
なくなれんっていうので思い出したけど。
うん。
あの、いつものほら、マーベルのロゴあるじゃないですか、漫画パラパラパラパラって。
うん。
ああ、始まったよって思ったら、
うん。
うわ、スタンリーやーって思った。
うん。
それも僕全然ネタバレしてへんかったから。
うん。
びっくりした。あ、そういえば、スタンリー先生って亡くなってたんやーと思って。
うん。
あ、これ追悼かーって。
うん。
全部あの漫画のページがスタンリーに。で、
俺のネタバレしない。
うん。
ぶりやばいでしょ、う
ん、やばい。
やばい。ブタオさんのことちゃんとしてるよ。
言うたら僕がびっくりするように残しておいてくれたんでしょ、これを。
絶対びっくりするよねっていうか、何も喋ってないからね、俺。
絶対びっくり、いや、でもなんかあの戦争が起きて、みたいな話してたよ。
それぐらいはいいよ。それぐらいはいいよ。それ以下も喋られたら、キャプテンマーベル見てきたんですよ。どんなんだったらネタバレしないでね、面白かったですって終わりやん。もうこれ以上は何も言えない。面白かったですって。
あのね、スト2とか出てきてたよ。
あ、出てきてたね。やってたね。
うん。すげえなーって思って、スト2まで出ちゃうかよって思って。うわ、これ面白いわ。
面白い？
あー、ちょっと悔しいけど面白い。いや、こんなになんか、つかみどころのないヒーローっていうか、自分で自分の記憶ないとかってすごない？自分が何なのか分かんないみたいなとこから始まるって、
うん
うん。だって主人公が分かってないんやったら、見てる僕らが分かるわけないじゃないですか。
うん。
もう戸惑いの連続よ。もうひたすら。ひたすらよ。
いやー、ぜひともね。
コールソンとか出てたしね。
そうそうそうそう、久しぶりね。見てほしいね。
CG で若返らしたらしいですよね。
あ、そうなの？
うん。役者を。すごいことすんなと思って、今の世の中って。若返らせれんねやんって。
うん。
いやー、あの、で、カメオ出演のいつもの、スタンリーが出てくるじゃないですか、チラッと。はい。
うん。
そこのシーンもいつもやったら、あー、また出てるわぐらいの話なんですけど、
うん。もう
最初にあの、ロゴとかで、とか、あの、追悼のメッセージとかあって、ちょっとしんみりしてるから、
うん。
出てきたところは、さすがにしんみりしてしまいましたね。で、しんみりしてたし、あの、こうバーって、キャプテン・マーベルが走ってきたところで、そのスタンリー見たときに、キャプテン・マーベルが、すごい、すごい笑顔で見てるんですよ。
うんうんうん。
いい顔で。あそこがちょっと泣けますね。
泣けます
な。なんでこんなにっこりすんのかなっていうぐらい、あの、スタンリー見たときににっこりと微笑んどって。全然関係ないんですよ、劇中では。その微笑む理由すらもないんですけど、なんか、あれって、ちょっと狙った演出なんかなとかって思いつつ、しかも、あの、モールラッツっていう映画昔面白かったんですけど、それにスタンリーが出てたみたいで、僕その時、スタンリーなんて全然知らなかったわけですよ。あの辺のマーベルのキャラクターの、作者がみんな一緒とかって全然思わへんかったから、そんなのカメオ出演しとっても、わかるわけないですよね。
確かに。
でも出てたらしくて、それにカメオ出演する90年代のスタンリーの役をスタンリーがやってたみたいで、だからそのあの、なんかずっと本読みながらブツブツ言ってたじゃないですか。
はい。
あれってあの台本覚えようとしてたらしくて。
うん、
その、もうネタが、ねえ、難しすぎるわ、と思って。でも後でそんなん知れたから余計面白かったですね。好きな映画やったし、モールラッツとか。
もう本当にキャプテンマーベル見てくれてありがとう。
いや、だって何回も言いますけど、
うん。
インフィニティウォーを見たらキャプテンマーベル見ずにいられる人類なんかいないよ。
いないよね。
うん。で、見て、ますます、エンドゲーム。
うん。
気になる。もう死ねないってなる。
死ねないよね。
あの死にそうになったのもポケベル鳴らす。
うん。
っていうか、あの、キャプテン・マーベルが、こう地球に落ちてきてね。
うん。
レンタルビデオに落ちてきて、あの、母性とこう通信できなくなっちゃうわけじゃないですか。
うん。
で、通信機は 通信機はないのみたいなことを警備員みたいなやつに聞いて、
うん、
あれとかって言って、公衆電話よ。
うん、
公衆電話差し示されて、そらそうなるわなって思って、これどうせって言うねんって思ってたんですけど、
うん、
キャプテンマーベルそれで通信しちゃってんのが笑った。なんか機械とか
接続して、なんかいろいろ。
そうそう、改造して。
それで一応いけるんだ、みたいな。
そうそう。電話でいけるんや、って。
うん。
まあ、そういうなんかギャグがいちいち聞いてるのが面白いですよね。この映画って。うん、いやー、面白いです、これ。はい。もうすごい面白い。もうこういう面白い映画作るのってダメよ。
ダメ？
うん。
面白い映画ばっかりよ、今は。
今はまたその、なんちゅうの？ジェンダーとかも流行ってるじゃないですか。
流行ってるね。
で、その、なんか、時流に乗りまくっとんなーって思った。
もう、ジェンダーフリー、ダイバーシティ、LGBT が普通になっていきますよ。
なんか、その、字幕とかでもすごいこだわって、よく女言葉的なやつあるじゃないですか。
はい。
何々だわ、みたいな。
うん。
現実では全然誰も言ってないのに、
うん。
こう、ストーリーの中ではやたら出てくるみたいな。
うん。
女台詞みたいなやつね。
はいはいはいはい。
何々よ、みたいな。
うん。
字幕をそういう書き方にしてないみたいな記事読んで、僕字幕版は見てないから確認できないんですけど、
うん。
わ、そこまでこだわってたんや、みたいなのを思った。
なるほど。
吹き替えの本は特にあんまり意識して見てな、聞いてなかったからあんま覚えてないんですけど、細部は。
最近は吹き替えで映画見てないな、全然。
竹中直人のニック・フューリーが相変わらず良かったですね。
ああ、家で。
猫ちゃんですけー、みたいな。
うん。
急に猫現れた瞬間に、みたいな。
ね。
なぜよって。どんな好きやねんっていう。面白かったですね。吹き替え版の方も、女言葉にならないように、みたいな配慮とかあったんかな？もう意識せずにパーって見ちゃってるから、ああ、そういう趣旨なんやっていうのは、あんま分かってなかった。後で、その字幕にそういうこだわりまであって、映画の内容のと合わせてるみたいな。
もうね、
うん、
キャプテン・マーベルね、
うん、
前の席で見たせいか、
はい、
字幕がもう入りきれんのよ。
入りきれんってなんや。
視界に？
僕も2列目とかで見ました。いつもまあ大体2列目で見るんですけどね。
二列目で見るときっつーってなった、俺は。もう精一杯。休む暇がない。字幕と絵を見て、字幕と画面を見て、みたいな。もう字幕がもうね、左から右に目を動かさんと、
はい、
もう目いっぱいに入ってくるから、映画が、
うん。
いや、すっごい迫力でいいんだけど、
うん、
辛かったな、字幕は、ちょっと。
うんうんうん、
じゃあ吹き替えで見ろって言われるんだけど、
うんうん、
耳悪いから吹き替え聞こえんわけよ。
いや、あんな大音響でも？
ん？
あんな大音響でも？
うん。だから字幕しか見れんのよ、俺映画。
ほう。家やと聞ける。
いや、家でも字幕。
ほう。
ヘッドホンとかしないと。
ヘッドホンしたら聞ける。
聞けるけどヘッドホンしないから。
アニメとか見るときはヘッドホン。
あ、見ない、だから。
え、最近見てたって言ってたよ。
うん。あ、見てたけど、うん、吹き替えじゃないや、アニメは。
え、どういうこと、どういうこと。でも、字幕は出ないでしょ。
出ないよ。だから話の内容ほとんど半分ぐらい、なんとか、自分の中で完結してる。
あ、ぼんやりなんや。
うん。
ヘッドホンしたらわかる。
多分ね。
でもヘッドホンせ
え。でもヘッドホンしたら、もっと耳悪くなっていくんだろうね。
う
ん、
は
ぁ。耳悪いんよ、とにかく。
はぁ。
まあ、だから、辛いよな。そこは。
なるほど。
えっていうシーンがあるのよ。 え、うんって耳が悪いから、うんって聞こえにくいなっていう時、映画館でちょっと止めてとか、できないから、もう絶対間違いない字幕で見たい。家では、まあ吹き替えでもいいよ、うん、全然。うん、もう音量大きくしたら聞こえるし、近づいて。
巻き戻しの問題か。
うん、そうそうそう。
じゃあ巻き戻していったら逆襲のシャアみたいに、セリフが全部。
そうね。しかも何回も見てるしね。
なるほど。いやマーベルは、もう一回見たら、まあ、どうせまたあれやろな、もう一回見たら、あ、こういうことやったんか、みたいなのあるんやろね。
なんかもう一回見る前に見てないの見て。
だからエンドゲーム。
いやいやいや、スパイダーマン。
だから映画館でやってないやん。
だから何かで見てよ、家で。なんでそんなに見たくないの、逆に。
いや、見たくないんじゃなくて、見れないからよ。
いや、レンタル。
いや、だから DVD とかも再生するも
やつ。じゃあ、アマゾンでレンタル。
何それ。
え？アマゾンビデオで見れるよ。
あー、なんか。
300円とかで。
払うと、なんかでもあれって、その、何時間以内に見ないと消えますみたいなやつでしょ？
え、だから見るときに買ったらいいやん。
あれが怖くて一回もやったことないねんね。
怖ない？その考えは。
いやいやいや、だから、例えば今から見るぞって
言って。今からスパイダーマンホームカミング見るぞって言ったら199円ですよ。
はい、で、やるやん、やるやん。
うん。
で、見ようとするやん。
うん。
で、気づいたら、
うん。
朝やったとするやん。
え、何が？
いや、気がついたら朝やったとするやん。
うん、見て。
いや、じゃない
、
見てて、10分ぐらいで寝落ちっていう悲劇よ。
ないから、そういうの。
いや、結構あんねん、アマゾンとかで映画見てて。見れな、寝てたって、今晩もう一回見るか、つって。
うん。
で、この場合、その今晩はもう二度と来ないから。むっちゃ緊張するよ、だから。
そうなんだ。
だって一度見始めたらもう止まりませんみたいなやつでしょあれって。
48時間だね。
あ、じゃあ今晩のもう一回のチャンスはあんのか。
あるあるある。
だそれ、じゃあ見ましょうって。昨日の続きからって。
うんうん。
ああ、そうやんって。
うん。
終わったって。
あ、そうなんだ。
結構、だからその、一回再生とか、するまでは永遠にみたいなやったらまだ、あ、でも一回再生でもあかんか、寝落ちやったらね。
うん。
あれがちょっと緊張感あるから、絶対寝ないっていう自信、なんやろ。気が熟した時しか買えないみたいなのがちょっとある。気軽にちょっと今晩見てみよっかな、みたいな、やつはご法度なんやろね。
あ、そこまで？
うん。
マイキソーバトルロイヤル
も。寝たら終わるからさ。
だから寝ないで。
でも寝るねんって、人は。
俺寝たことないけど、作品見ながら。
マジで、僕ほどになったらやっぱり寝るよ。
だから、でも映画館は？
いや、映画館は寝るよ。だから眠たい時行かへんやん。
だから、眠たい時見てよ。眠くない時に見てよ。
眠たい時見んのか。
あ、そうそう、逆逆。だから眠くない時に見てよ。
そうそうそう。だからその、何？天、地、人が、こう、すべて。
そう、がっちり、がっちり会った時に
見てほしい。時にしか見れないから、未だにそれが、その時期が来ないから。
なんで映画館は来てるやん。
だ映画館はだから、あ、今来たって言った時に行くやん。
うん。
行ったらいいやん、映画見れるやん。でも出先とかで、うん、Amazon プライムビデオとか見れないじゃないですか。
iPhone で見れるやん。
え、どうやってよ。え、どこで見んのよ。
あ、だから iPhone で。
いやいや、そんな小さい画面で見たくないし。
じゃあ、やっぱ家に帰って。
そうそうそう、そう。だから。
で、家に帰ると寝ちゃうんか。
帰ったらだいたい11時とかやん。
もう。
なったら、やばい時間帯になってきてるやん、もう。
やばい、切羽詰まってきちゃうわけね。
だから、木が熟した時に。
アントマン。
そうそうそうそう。今日は。
アントマン&ワスプ。
今日はなんかちょっとゆっくりしてんな、みたいな、サウナも入った後やし、そして栗朝日も。
いや、待って待って。
うん。
その前に見たらいいね、撮っても。
ほう、ほう。
だからサウナとクリアサヒ混ぜると眠くなるでしょ。
いやでもまだ全然寝るには時間が余裕あるなみたいな、こう。
もうお昼の2時とか？
そうそう、映画見るためにあるゆっくりした時間やなっていう時に、うん、おもむろに多分買うべきなんやろね。
まあそうね。
うん。なんかこの寝る前にちょっと時間あるから再生してみっかみたいなのが一番危険なんやろね。
それやったことないか俺わからないんだよな。
こう寝ながら見たらちょうどいいなみたいな。いや、見れるときあるよ全然。Amazon プライムビデオでそんなして映画見てるからね。ただ寝たとしても、それダメージないわけやんか、Amazon プライムビデオで。
うん。
まあ明日は見ればいいか、つって、実際そうやって僕は何回も途中まで見て寝てしまったけど、次、その、ああ、この辺やったな、つって、次の晩に見たなんてザラやから、
うん、
やけど、そんな前は一切許されないのがレンタルなんですよ。
うん。
もうそんな泣き言でしかないからね、単なる弱者の。
なんかもう、そこまでして見たくないのかと思うとなんか悲しくなってきた。
いや、だから、ちゃうよ。
ちゃう？見てくれる？
そんな片手まで見れないって言ってるんですよ。
だから、じゃあ、
天地人が揃って初めて。
天地人は一週間のうちに一回揃う？
わからん。
そうよね。
揃ったら映画館行っちゃってるみたいなところあるし。
辛いよね、俺は。父さんに見てほしいなって。ただそれだけの思い出。
うん、あ、でもピクセルとか見たよ。
でもそれはあれでしょ、天地人が揃ってない寝ながらの時でしょ。
あ、そうそう、あの見てて20分ぐらいで寝落ちしたんやけど、次の日に続きをちゃんと見たみたいな、
うん、あ、次の日に見れるとレンタルなら見れるからいいよね。
うんうんうんうん。ピクセルは見たよ、あれは面白かったなと思って。
アントマン
見たいねんけどな。
アントマン、
そうそうそう、あのなんやったっけ、エンドゲーム、アントマンが予告編出てますやん。
出てますな。
これは多分アントマン知ってたらむっちゃ面白いやつやろうなって思った。
そうそうそう、アントマン&ワスプで驚愕のラストが。
そう、アントマン&ワスプも見ないとあかんねやろうなって思った。
の、あとは、
うん。
アントマン&ワスプはあれよ。豚さん好きなアベンジャーズの、映画の話が出てくるから。
え？
え？っていうか、アベンジャーズの、なんだっけ、インフィニット王の後の、一番最初の映画がアントマン&ワスプじゃん。
あ、そうや、直後や。
そう、だから、その話出てくるよ。
え、なんでアントマン&ワスプ見に行かんかったんやろ。
え、どこ行ったのに、あんなに。
あ、わかった。アントマンワスプをスルーした理由わかった。
何？
アントマン見てからいい子って思ってんや。
そうそうそうそう、そんなこと言ってたような気がする。
そうだってアントマンワスプをいきなり見るのはないわって思って。
だからブタさんは、インフィニットウォーの、でも、見る前にエンドゲームが始まるんだろうね。
うん、え、どういうこと？
え、だからブタさんがアントマンとアントマン&ワスプを見る、天と地が重なる時が、2回連続来る前に、エンドゲームが始まるんだろうね。アベンジャーズ。
だったらもう、何だから、天地人せっかく揃ったのに、
うん。
エンドゲーム封切られてんじゃんって。
そう。
こっち先やんってなって、行く、
うん。行く。
で、行って、すごかったわーみたいなこと言うんですよ、きっと。
うん。そう、で、俺は。
ネタバレちょっと。
俺は悲しみの地に落ちるわけや。
じゃあ、アントマンめっちゃ好きなんですよね。
アントマンの方が面白いよ。キャプテン・マーベルより。
あ、そうなの？ワスプよりも、
ね、うん。ワスプよりもアントマンはマジで面白い。
はぁ。はぁ。アントマンとはそこまでか。
うん。
で、マーベルの中でも相当上位なのね。
アントマンはね。
うんうんうんうんうん。あんまりそういう。
話の面白さと、
うん。
お笑いに関してはアントマンはマジでやば
い。お笑い？
そう、コメディ。 マジで面白い。
そのコメディのやつと、あのシリアスのやつが同じ空間に立ってるとこってやばない？
やばいよね。で、マイティソーバトルロイヤルもやばい。
うん、あ、そう。それで思い出した。
はい。
あの、エンドゲームの予告編で、
うん、
ロケットラクーンがいたよ。
いたよ。
あ、こいついたんや、と思った。
消えてなかったじゃん。
あいつが、その、なんちゅうの、戦う側にいるとかって面白くない？
え、ロケットラクーン戦ってたやん。
いや、全然戦ってた。
めっちゃ銃とか撃ってたやん。
いや、だから、その、エンドゲームでも活躍するんや、って思ったらちょっとワクワクしない。あのメンバーの中に加わってるんや、っていう。
うん。確かに。
はぁ。
アントマン&ワスプ。
はい。
量子世界。
あ、グリーンランタン見れる。プライムで。
え、見ないでいいかな。
なんでよ、あの、これ、いつ、今すぐ見るってボタンあるで。
いや、だから見ないでいいか。ドクターストレンジ見てよ。こんなに言っても他の映画見られるから。
うん。
多分違うね。
あの、あ、ドクターストレンジ、お金さえ払えば見れるっぽい。
199円。
え、安ない？
え、だから、アントマンもそんなもんよ。
ちょ、映画館行くより安いな。やばいな。
え、だから安いよ。悲しいよね。
というわけで、あの、皆さん、あの、アントマンとドクターストレンジ、絶対見てほしいです。
むかつく。
絶対。
こんな、でもね、こんなに、うん、こんなに、こんなに俺がお願いしてもね、
うんうん、
全てを見る前にエンドゲームが始まるから、豚さんの天と地と人が揃う前に、
うん、
エンドゲームって5月ぐらいだっけ
?4 月。
ああ、もう絶対無理だわ。
絶望。
絶望、俺今絶望感じたわ。ウィンターソルジャーも絶対見ないわ、もう。生きてて豚尾さんがアントマンとウィンターソルジャーとドクターストレンジとか、
うん、
バトルロイヤルとか、うん、マイティソーダークワールド見ることはないと思う。
生きてて。
スパイダーマンホームカミングも。生きてて。
なんでそんなこと言うの？
生きててね。
どんなサノスなの？てっちゃん。
いやもう、消したからもう豚尾さんの中で。パーン。
いやー楽しみやな、エンドゲーム。
悲しみに落ちてるよ、俺は。
いや、マーベル何見ても面白いもんね。
だって、ズーマム出るのに、ドクターストレンジ。
何あの、金属の鎧みたいな着たやつ？フードのやつ？あいつはちゃうんか。
あれ？うわー、合ってる合ってる。
マーベルスーパーヒーローズの、中ボスみたいなやつ？
出てきたっけ？
あいつはちゃうか、あいつはドクター・ドゥームやったっけ。
あ、それは、それはあれよ。ドゥームよ、ドゥーム。
え、あいつがそう？え、あいつが、
いや、違う。あれ、ドゥームは、
うん。
ファンタスティック4の敵だから。
あ、あれはファンタスティック4なんや。
そう。
ややこしい。ファンタスティック4は、このディズニーのやつに出てこないの？
出てこないね。だってファンタスティック4の一人は、
うん。
キャプテンアメリカの人が演じてたりするから。
まあでも、また俳優変えればいいんじゃないの？あの、
そいいけど、出ない。出ないね。
20世紀ボックスやんね。
うん。
いずれか。
4月26日ですね。
ほら。
アベンジャーズエンドゲーム。もうだから絶対、もう、エンドゲームが終わった後はもう見ることはないだろうな。見てもどうしようもないもんな。昔のことだし。昔のことだし。見ても謎もないし。推理小説のネタバレ食らった後にネタ見ても意味ないもんな。
まあ、というわけで、来週はまた、ね、別の映画の話しましょう。
天と地と人が揃ったら、
うん。
話したいですね、
うん。そうですね。木が熟すみたいなね。
木が熟すことあるのかな。
うん、うん、うん、うん。やっぱり木が来るっていうのは大事ですよね。
木来てほしいな。
はい。じゃあさよなら。
さよなら。